芸男子更衣室。
モテゲー男子更衣室です。
生徒1の野ざっくりです。
生徒2の佐々木です。
よろしくお願いします。
今日は何日ですか？
今日は3月8日日曜日11時46分です。
8日ってことは 8
です。あ、そしてこの番組は女子受けするボードゲームを考える番組です。
はい、3月8ってことは明日がサークルカット、2015年春ゲームマーケットのサークルカットの締め切りですね。
そうです。あ、そう、この後提出しよう。
うん、直してねえよそれは。
じゃあそのまま出そう。
うん、
はい
はい。
でなんかです、ね、
話題らしい話題がないんだけど、あれじゃないですか、枯山水がどうやら未だにブームが続いてるらしいじゃないですか。本当かよって思うけど、
ブームなのか分かんないけど話題になってるらしい。
うん、新聞にも載ったんでしょ。
うん、新聞なのかな、なんかヤフーニュースとかにも載ってるから拡散してるね。
うん、
思ったよりさらに拡散してるね。
うん、ね、思ったよりね。うん、大阪でももしかして出したんじゃない。
ああ、大阪については全然調べていないので分からないですが、
うん、
出したんかな。
うん、これってさ、会社で作ってんの、それとも個人？
一応会社。
うーん、
そのニューゲームズオーダーさん。
な
んかね、もともとその国産の、このうろ覚え知識なんだけど、間違ってたら申し訳ないんだが、なんかね、東京ドイツゲームデザイナーなんちゃらみたいな、なんかものがありまして、なんかね、国産ゲーム盛り上げてこうぜ的なコンテストが確かあったんですよ。
うんうん、
で、そのドイツゲームの心を持った国産ゲームのなんか企画コンテストみたいなもんかな。超不覚えなんですけど、それの優勝、第1回優勝作品かなんか、枯山水になって、それを原型として、
うん、
そのニューゲームソーダっていう、そのなんだろう、国産ゲームメーカーっていうのかな、
う
ん、が出したのが枯山水です。
じゃああれかもね、次のエッセンあたりでもヤポンブランドとして出たりすれば、もっとまた、
ああ、でもそうかもね、日本人に受けるってことは海外に受けるんじゃないの。
ヤポン向けだもんねこれ。めちゃめちゃ
ヤポン向け。なんかね、そのヤポンブランドのゲームのラインナップとかを見てても、うん、なんか和っぽいやつは確かに多いんだよ。
うんうんうん、だってそういうのまとめたんでしょ。
うん、なんか、まあ、登録してる人が和っぽいやつを優先的に売り出してるだろうなって感じ。
うん
うん、だからなんか侍とかが書いてありがち。
うんうん、あとあれだよね、この枯山水もさ、
うん、
外国人って観光客として来た時さ、
うん、
なんか京都とか寺とか巡りがちじゃん。
うん、
そういう意味では意外と枯山水って俺らの認識の外にありそうだけどさ、外人にとっては俺らよりもなんか日本といったら枯山水でしょみたいな、あれはあるんじゃない。
あるかもね。
そういう意味で受けたりするかもね。
うん、俺浜っ子じゃないですか、横浜人じゃないですか。
うんうん、
横浜といったらシューマイだよねって横浜といったら中華街だよねって言われがち。外の人からは言われがちで、中の人はそんなシューマイ食わないけどみたいな、そんな中華街、そもそも中華だしみたいな、
数回しか行ったことねえよくらいな。
まあ数回ってこっちゃないけど、もうちょっと行ってるけど、でもさ、なんか自分のことをさ、横浜の人ですって言った時にさ、シューマイですとか中華街ですって言わないなって思うけど、その外の人からするとそのイメージはだいぶ強い。
うん、
そういう現象。
なるほどね。
はい、ちなみに枯山水をやっていない。
僕もやってない。
ので、うん、ただの遠巻きに見てる一人の意見ですこれは、
はい、
でも欲しいっすね。もうここまで来たら、うん、俺にも結構問い合わせが来るんですよ。
どういうこと？
友達とかから、
ああ枯れ山水、
枯れ山水やれないんだけど、うん、お前持ってんだろって言って、うん、いやちょっとあのさ入手困難でさって、
うんうん、
お金ないとは言えない、
うんうんうん、
入手困難でさって言った、えお前持ってないの貸すだなって言われがちなんで
なるほど、ね、ちょ
っとやばいこのままだと俺の存在意義がね、
うんうん、
そんななんか俺でさえ知ってるこのキャッチーなゲームを、
うん、
お前が持ってないなんて君もその程度か落ちたなって言われてるんで、
うん、
これはねゲットせねば、
はい、で、
はい、
なんかボドゲ会に行ってきたらしいじゃないですか。
はい、あのですね、
うん、
最近なんか、
うん、
俺もフリーランス二度とやりたくないっていう話を前したと思うんですけど、
うん、
多分このラジオでもちょっとは言ったと思うんですけど、
うん、
なんか今実質フリーランスみたいなことを してる。
フリーランスっていう
なんていうの、
フリーランスっていうよりはフリーターだろ。
フリーランスっていうよりはフリーターの方が近い、
うん、
なんかねフリーフラフラしてる、
うん、
ボードゲーム関係イベントをお手伝いするよマンになってるんですよ、
うんうん、
あフリーランスっていうこと大層なもんじゃないですけど、
うん、
なんか暇そうにしてるからボードゲームイベントやるときに呼ぶと手伝ってくれるマンっていう方が正確なんですけど、
うん、
をしていて、
うん、
でなんかありがたいことにまあちょいちょいいろんなイベントに手伝いさせていただいておるのですが、
はい、
そんな中で最近やったんすよ、
はい、
でそこでパンデミックをやったんすよ、
はい、
そしたら、まあ、久しぶりにやったんすけど、
うん、
めっちゃ面白い、
うーん
やっぱすげえわこれってなったんで、
うん、
でパンデミックの話それしてなかったなっていう気がするんですけど、
うん、
してないですよね
多分ね、チラッとしかね、
だから今回パンデミックの話しようかなって思います、
うん、はい、ちなみに僕はやったことないです。
そうなんだよ、
うん、
もう俺らさボードゲーマーからしたらさ、
うん
まあ、今更感がなくもないんですが、
うんうん、
枯山水の話を枕にして、
うん、
パンデミックを本題に持ってくるって、
うん、
今何年みたいな話なんだけど、
うん、
でもねそうじゃないんですよ、常に初めての人がいるんでね、
うん、
っていう精神で、
うん、
してますかパンデミックってどんなゲームですか。
敵は NPC というかゲーム側で、
うん、
世界に蔓延するウイルスを、
うん
プレイヤーたちが役割を振り分けて、
うん、
協力して、
うん、
そのウイルスを撲滅するゲームです。
正解、
はい、
キャッチーじゃない、
まあ、
てか今喋ってて思ったけど、うん、なんかね、そのキャッチーさっていう面では枯れ山水と似たようなところがあると思う。
なんか逆に言えばボードゲームらしく見えちゃう。
あ逆に
その初心者の俺としてはボードゲーマーじゃない俺としてはね。
なるほどね。
だからなんかこうあ重そうみたいな、
あ
プレイ時間どのくらいかかるのって数時間単位でしょみたいな、
あ壮大すぎる
の、うん、
まあでどんなゲームかと、まあ、相変わらず僕のうろ覚え知識で説明するんですけどこの手元にもないし、
うん
うん、プレイヤーが、
うん、
なんていうのか WHO のスペシャリストみたいな感じになるんですよ、
うんうん、
でボードが世界地図が書いてあるボードがあって、
うん、
そこにどんどんウイルスが蔓延していくと、
うん、
でその4人のスペシャリストたちはそれぞれ役割分担をしながら、
うん、
ウイルスを撲滅するんですけど、
はい
まあ、目先のウイルスをね増えていっちゃうから減らしていくっていうのとがまあ1個目的としてあるけど、
うん、
もう1個一番大事なのがそもそもワクチン作ろうぜっていう、
うんうん、
4種類ウイルスいるんですけど、うん、それぞれのウイルスに対するワクチンを完成させられると、
うん
まあ、ちょっとウイルスがなんか怖くなくなるわけですよ、
うん、
その色のウイルス4色あるんだけど、
うんうん、
青赤黄色黒かな、
はい、
でそんな感じで 4種類のワクチン全部作れたら勝ちなんですよ、
うん、
だけどそれまでの間にどんどんウイルスが増えていって、しかも増え方がね、なんかゲーム進めていくとこうなんていうの、加速度的に増えていくのね、
うんうんうん、
だからもたもたしてると死ぬ、
うん、
増えすぎちゃって、
うんうん、
まあ、あと一応時間制限みたいなのがあって、
うん、
ターンが終わるごとにこう山札引いてくるんだけど、それなくなっちゃったら終わっちゃうから、
うんうん、
それまでの間にもう刻一刻と迫る制限時間の中でやるっていう、
うん、
プレイ時間どんぐらいだっけな、1時間くらいかな、
うーん、
慣れたらもうちょっと早いのかも、
うんうん、
まあ、初心者、全くのボードゲーマー初心者だったら1時間超えるかもしれないけど、
うんうん、
ちょっとね複雑っちゃ複雑なんですよ、やること自体は、
うんうん、
だけど4人で協力しながらやるんで、
うん、
なんかこの複雑さもちょっと狙ってるんじゃねえか感もある、
うんうん、
と思いました。でどんな細かい手番とかもちょっと言った方がいいかね、
うん、
今回一応取り上げてるし、まずですね、役職を配るんですよ、
うん、
なんかいろいろあるんだけど、なんていうのかな、ワクチン作るのが普通の人より得意なヒートとか、
うん、
あとその各都市にさ自分の駒を動かして、
うん、
その都市のウイルスを取り除いたりできるんだけど、
うん、
その取り除き力がすごい人とか、
うんうん、
それ衛生兵かな。衛生兵は普通の人がなんか1アクション使って1ウイルスを撲滅するんだけど、
うん、
なんか全部のウイルス一気に取れる、そこの都市に置いてあるウイルス、
うんうん、
みたいな。でその役割分担によって協力のきっかけが生まれるんですけど、
うん、
っていうかあれか、エピデミックとかの話をした方がいいのか。各都市にはウイルスが増えていくけど、
うん、
ウイルスのコマがあるので、なんか四角いキューブが、
うん、
そのコマを置いていくんだけど、一箇所にね3個まで置けるのよ。
ほう。
で、あの4個目が置かれてしまったら、
うん、
なんか爆発が起きて、
うん、
アウトブレイクか、それ
それこそパンデミックじゃない。
パンデミックとエピデミックとアウトブレイクがあるんですよ、このゲームにおいて、なんか単語として、
はいはい、
でね、その単語の違いがね、いまだに俺うろ覚えなんだよね。
うん、
だからそれがな、とりあえずパンデミックが起きると爆発死産するのかな。なんか4つ目が置かれちゃうと、そこの都市の周囲にある都市に全部に、
うん、
ウイルスが撒き散らされる。
ほうほう。
で撒き散らされた結果4つ目が置かれたりすると、なんていうの、連鎖が起きる、
うんうん、
イメージつく、
うんうん、だからボンボンボン、
そうそうそうそう、1個置かれてギャー飛び散ったって飛び散ったことによって、なんていうの、許容量を1超えた、また飛び散ったみたいな感じで、
うん、
すごい速さで増えちゃうのね、
うん、
だから1個の都市に3つキューブ乗ってると緊張感半端ないの、うん、これやばいぞっつってここに乗るとやばいぞみたいな。
なるほどね。それで隣の都市とかから優先的にみたいな、この都市は捨ててもいいから隣の都市を、
そうそう、とか、あとね、あとね、これ多分あるあるなんですけど、あの都市がね、まあ大きく4箇所に分かれてるの、そのウイルスの色に対応してて、
うんうん、
なんかアジア系の場所は赤いウイルスが蔓延するの、ね、
うんうん、
で、中東とかヨーロッパあたりは黒、
うん、
まあ、中東ぐらいかな、なんかインドとかあの辺、
うん、
なんか中東が黒で、
うん、
ヨーロッパの方が青で、
うん、
ヨーロッパとアメリカか、
うんうん、
らへんが青で、でアフリカの方が黄色なの、
うんうん、
さあアフリカとかってさ、地図がさ、なんていうの、こう三角形になってるじゃん、
うん、
で三角形の先っちょの方にある都市、
うんうん、
ありますよね、アフリカの、
うん、
あの辺って隣接してるマスが少ないんだよ。
ああ、はいはいはい、
だから
海が挟めるからね。
そうだから、なんていうの、爆発しても、
うん、
隣同士なら2つとかしかないわけ、
うん、
でも中東の方とかって、うん、もうめっちゃ大陸のど真ん中じゃん。
そうだね。
だからさ、あそこで爆発起きるとさ、うん、なんか4カ所とか5カ所ぐらい飛び散るのね、
うん、
大変なことになるのね、
うん、そうだね。
だからアフリカ捨てよ
やばいな、
言われがちだ言われがちな。これね、口に出したことなくても、まあ俺も口には出したことないけど、一瞬でも脳裏をかすめたことあるあるだと思うんですよ。これパンデミックやってる人からしたら、そう、まあそういうのもあって、そういう体験ができる。で、あとね、エピデミックっていうのはカードがあって、
うん、
このゲームって一人が手番終わるごとに、あの山札から引くのね。でそこにはなんかアイテムカードとか、
うん、
なんか都市カードとかがあるんだけど、
うんうん、
たまにエピデミックカードってやつが出てきちゃうのよ、
うんうん、
それ出てきたらまあ全体に公開して、まあ、外れカードなんだけど、
うんうん、
それが起きると、あのね、どっか一箇所の都市がまあランダムに指定されて、
うん、
そこに一気に駒が3つ置かれる、
うん、お
ドンっつってだからそこにすでに、あ、でもすでに置かれてることありえないのか、まあ、とにかくいきなり今までなかったところに新たな火種が出ちゃうのね、
うん、
っていうのがなんか定期的に起きるようになってるので、
うん、
怖い、うん、なんか山札をね、そのエピデミックカードの枚数で難易度調整ができるの、
うんうん、
そのパンデミックやろうってなったら初級とか中級上級で、俺がこの間やったのは中級でやったんだけど、その時はね確か5枚買ったんですけど、山札を5個に分けて5等分していい感じのところにこう入れるから、だいたい均等に出るようになってっていうか、
うん、
そのエピデミックがね、
うん、
って感じになってるんでやるんですけど、いやー怖いね、
うん、じゃああれなんだ、2枚連続とかは来ないんだ。
あ、で、通常のウイルス増えもあるんですよ、
うん、
じゃあ手番をもう少し噛み砕いて、もう少しこう深掘りしますと、うん、4人プレイヤーがいるでしょ、
うん、
で交互にこうっていうか順番に手番をやっていくんだけど、1人プレイヤーが動いたら、
うん、
ウイルスのターンが挟まるの、
うん、
で1人動いたらウイルスのターンという感じにいけるんですけど、1人動いたら、まずターンの終わりにカードを2枚引きます。
うん、
まあ、アイテムカードの山を2枚引くって感じ、
うん、
でそこでまあエピデミックが起きるかもしれないと、
うん、
でその後にウイルスの山があって、
うん、
ウイルスの山を上から2枚めくって、
うん、
そこに1個ずつ置かれていく、
うん、
だからどんどんどんどん増えていくじゃん、
うん、
それでウイルスがね。でそのウイルスの山には都市の名前書いてあって、
うん、
カードにね、
うん、
置かれていくんだけど、そのエピデミックが起きるじゃん、
うん、
起きると何が起こるかっていうと、まず感染率が上昇かな、
うん、
とかいうのが起きて、
うん、
あのね、感染マーカーみたいなのを隣にちょっと動かすんだけど、
うん、
それやっていくとウイルスのターンにめくる枚数が増えていくのね、
うんうん、
最初の頃は2枚ずつめくってって2箇所に置かれてたのに、
うん、
なんかある時から3枚ずつとか4枚ずつめくられるようになるの、
うん、
だからウイルスの感染スピードが超上がってくるのね、
うん、
やばいじゃん、
うん、
でなおかつそのエピデミックが起きると、今までその山、ウイルス山をめくって捨て札にしてた捨て札をシャッフルして、
うん、
ウイルスの山の上に戻すのよ。
混ざるのか、さらに。
いや、混ざるっていうか、今まで出てきたや、今までウイルスが置かれてたコマ、
うん
うん、ウイルスが置かれてたカードがもう一回山札の一番上に戻るってことは、
うん、
同じところに何回も出るってことだよ、
ウイルス。あ、なるほどね。
そう、各都市は1枚ずつ多分あるんだよ、
うん、
だけどどっかのタイミングでエピデミックが出たらそいつがシャッフルされて上に戻るので、同じ都市に何度も何度も出てくるの、
うんうん、
しかも感染率が、感染スピードが上がる状態で、
うん、
だからうまいことそれでなんかウイルスに意思があるようなっていうか、
うんうん、
感じになる。そこのね、難易度調整が絶妙すぎてね、
うん、
びっくりするんだけどね。
うん、 すごい。
でそれでなおかつ山札の一番下を1枚めくってそこに3個乗せる、
うん、
さっき言ったように突然3個乗るって、
うんうん、
それもある、
うん、
でその3個乗ってさらにそれが捨て札に混ざるのでさっき、
うん、
また1箇所増えるというか危険度が、
うんうん、
っていう恐ろしいウイルスの挙動がそれで再現される、
うん、
っていう感じ、
はい、
でそれをやったんですよ、
うん、
この間ね4人でね、うん、したら初心者が3人、
うんうん、
で俺生何回かやったことある俺みたいな、
うん、
4人でやったんですけど、
うん、
メンバーっていうかその職業カードがさ俺研究員っていう人だった、
うんうん、ワクチン作る人、
あのねワクチン作るのを助けるのが上手い人俺自身はねそんな強くないんだけど、うん、4人はね衛生兵と研究員と、
うん、
検疫官と作戦エキスパートかな、
うん、
だったような気がする。作戦エキスパートは何だっけ、まあ、とりあえず衛生兵はその現地に赴いて、
うん、
そこで直すときに直し力が超強い、
うん、
一気にその都市をきれいにできる人、
うん、
つまりその役割を引いた人は、
うん、
俺はもう蔓延してる都市に行きまくって、うん、片っ端からそいつらを直して少しでもワクチンを作る時間を稼ぐっていう人が一人、
うんうん、
でもう一人が検疫官っていう人がいて、検疫官はなんか自分がいる都市とその周囲の都市にウイルスが増えなくなる、
うんうん、
だからウイルスのターンでカード引くじゃん、
うん、
でうわーなんか東京にウイルスだーってなった時にこの検疫官が東京とかにいるとそのウイルスは増えない、置かれない、
はいはい、
だから引いてもなんか引いてロサンゼルス出て、
うん、
危ねえって、
うんうん、
検疫官つえってなる、
うん、
この検疫官が超いい仕事したんだけどねこの間、
うん、
もうなんか片っ端から防いでくれてね、
うん、
うわーってお前すげえっているだけなのに、
うん、
神扱いされるっていうのが一人、
うん、
であのウイルスのワクチンを作るためには手札のカードを使うんですよ。プレイヤーは手札を持っていて、
うん、
都市カードとアイテムカードなんですけど、
うん、
まあ、ほとんどが都市カードなのね、
うん、
都市の名前書いてあるので、これは移動に使えます、
うん、
なんか都市のカード捨てるとそこに飛べるのかな、
うん、
確か東京カード捨てたら東京に行けんで一気に、
うんうん、
でそうやって移動できるんだけど、ワクチンを作るためにその都市カードを使うのよ、
うんうん、
同じ色の都市カードをこう枚捨てると、
うん、
ワクチンが作れる、
うん、
赤カード5枚捨てたら赤ワクチンが作れる、
うん、
だから移動に使うか取っといてワクチンにするかのジレンマがあるんだけど、
ああなるほどね、駆け引きあるね。
そうバンバン移動する手札使っちゃうとワクチンがいつまでたっても作れないから、
うんうん、そう
で受け渡しできるのね、プレイヤー同士で、
うん
うん、であいつ黄色いっぱい持ってるからあいつに黄色集めて黄色ワクチン作っちゃおうぜみたいな、
うんうん、
でやるんだけど受け渡すのが結構辛くてさ、
うんうん、
例えばあのその大阪カードを渡したかったら、うん、俺が佐々木に大阪カードを渡したかったら、
うん、
2人で大阪に行かないといけない
大阪に行って
で大阪を渡すみたいな、
なる
ほど、確かそんな感じなのね、
うん、じゃあ少なくとも大阪にいなかったらまず大阪カードを消費する必要がある。
でも大阪カード消費したら大阪カード渡せなくなるじゃん、
ね、
だから自力で歩いてそれから渡さなきゃいけない、大阪カード、
うんうん、
だからさそんな普通にやったら全然間に合わないわけよ、
うんうん、
そこで特殊能力とか生きてる、
はいはい、
で俺研究員だったから、うん、研究員はねなんか自分がそこにいなくても渡せんの確か、
へ、あそういう意味で手助けが強い人ね、
そうそうそう、ね、だから別の人にワクチンを作らせるために、
うん、
俺が持ってる手札をいい感じに渡すと、
うんうん、
でそれぐらいしか能力がないから、
うん、
それ以外のタイミングでは 適宜いい感じで動けみたいな、うん、そうね、感じの人。
あとは協力戦だとかっていうと、他の人が近くにいる人が研究員野沢にカードを渡し、うん、それを野沢がその他の人に渡すみたいな。
そうそう、だからそういう感じ。
なるほどね。
でも他の人が渡すときは他の、あの難しい渡し方だから、
うん、
俺ちゃんとそこ行かなきゃいけないけど、
うん、
ってなって、であともう一人作戦エキスパートだったと思うんだ、確か名前、
うん、
なんかね基地局を建てられるんですよ、
うんうん、
ゲーム中に、
うんうん、
都市に。でその基地局を建てると、基地最初ね基地局があるアトランタだっけ？
あ？
アトランタだっけ？
わかんないよ。
なんかやべえ、どうだっけな。なんか立ってるのよ。
うん、
あの WHO 本部がある場所。
うんうん。
立ってて、まあ、なんつうの、ホームグラウンドですよ。
うん、
そこじゃないとウイルス作れない。
へ
え。手札集めたらそこまで行って、うん、ウイルス作るってやると作れる。
うんうん。
その基地局を増やすことができて。
うん。
どっか別の都市に基地局を作ることができます、
うん、
その基地局を作るのにもその土地カード必要なの、その、うん、その場所に行ってその場所のカード捨てると基地局建てられるみたいな、そんな感じなの確か、
うん、
だからアトランタ、俺さっきアトランタって言
った
、あってるわ。だからに例えばニューヨークに基地局建てるぜってなったら、
うん、
ニューヨークのカード確か捨てなきゃいけない、
うんうん、
まあ、そこでもまたジレンマがいろいろ起きちゃうんだけど、
うん、
作戦エキスパートで確かね、それが確か1アクションだけでできんじゃなかったっけな、
うん、
とかなんかポンポン作れる基地を、
うん、
他の人より、
うん、
で基地局同士はワープトンネルがつながるので、
おお、めっちゃ便利じゃん。
そう、超便利なの、
うん、
だからうまいことこの作戦エキスパートに序盤で基地局を立てさせまくると、
うん、
後半の移動が楽になるんですよ、
うん、
でしかもワクチンをそこで作れるので、
うん、
まあ、ワクチンを作るのにも楽、
うん、
っていう感じです、
はい、
でこのゲームやるときは、まあ、俺が意識してることとしては、あの大きな作戦方針をちょくちょく確認しようってことなんだけど、
うん、
なんかねみんな熱くなると、
うん、
細かい話しがちなんですよ。
うん、
こっちからこう行ってここで1個取って4アクションできるから1人プレイだ、ここで1個取って1個動いて1個取ってみたいな、こっちの方が効率いいんじゃねみたいな話しまくってると、
うん、
分かんない人とか初心者とかね、なんか分かんない人ってなんか話いつの間にか置いていかれたりするのね、
うん、
でそうなるとなんか言い出せないしみたいな感じになりがちなので、あのちょっと1回ちょっと対局を確認しましょうみたいな感じで、
うん、
あの意識的にやろうとしてるんだけど、
うん、
これまずはだから最初に4人配られた時に、
うん、
じゃあこれまあまあその状況上よりますけど、
うん、
多分衛生兵がまずやばいところを駆けずり回って取りまくる、でもし検疫官
だっけ、うん、
検疫官もあのカードめくられて増えるところに優先的に立ってる、
うん、
で作戦エキスパートがいい感じに各拠点で大きく分けて4種類ウイルスがあるからさ、
うん、
それぞれの色の範囲に1個ずつぐらいは基地欲しいなみたいな、
うん、
からその辺を意識して、でまあ俺は場合に応じて動くみたいな感じっすかねとか言って、
うんうん、
なんか大きな方針を確認しておく、
うん、
でまあ進めていくじゃん。でうまいことをなんかそれぞれ基地立ってって行ったんですよ、
うん、
で、まあ、結論から言うと、
うん、
あと1手番くらいで終わできなかった、
あ
間に合わなくて、
なるほど、ね、
4個目のあれが作れなくて滅亡しました。すいません皆さん地球を救いませんでした僕は。
なるほど、ね、
こんな偉そうなこと言っておきながら、
うん、
まあ、でもねめっちゃ楽しかったんだけどね、なんか神プレイも起きたしね。おお、結果がっつって、うん、3つも防ぐって。
パンデミックってどこで作られたゲームなの？
これどこだっけな。日本じゃないんだよな。ゲームデザインマットリーコックって書いてあるよ。ちょっと今手元の
レビューを見てんだけど、
アメリカじゃなかったような気がするんだよな、うん、なんかヨーロッパの人かな、
うん、イギリスかフランスかって感じがする名前的に、
なんかそんなような気するよね、うん、でね、まあやっていくんですよ、
うん、
でちょくちょくその作戦を確認して、
うん、
あの4種類ワクチンあるからさ、どっから作っていくかみたいなをよく確認した、うん、今ってちょっと黒が集まりがちなんで、うん、黒をまず優先的にワクチン作るっていう方針でいいっすかねみたいな、
うん、
じゃあそうっすかみたいな、
うん、
それがいいねみたいな、うん、黒を作るってことは今何々さんが黒4枚持ってるから、
うん、
で僕今近いからじゃあ僕私に行けばいいっすかねとか言って、じゃあその分こっちが手薄になるんで、 あっちあっちの駒を誰々がやったらいいんじゃねみたいなのがこうディスカッションされて、
うんうん、
じゃあそれで行きますかっつってやるけど、またねウイルスが予想しない行動が起きたりとかね、うん、そのエピデミックによって、
うん、
うわーみたいな、
そのなんだっけ4色だっけ、
うん、
4色あるやつでウイルスでワクチンをその色に対応したワクチンを作ると、うん、もうその色のウイルスは脅威じゃなくなる、
あのね、まあ脅威じゃなくなる、普通1人4アクションっつったじゃん、うん、1アクションで1個キューブ取れる、うん、ウイルスキューブだけど、ワクチンが完成すると全部取れるようになる、
うん、
つまり衛生兵の能力を全員が持つっていうか、うん、その色に対しては、うん、でさらに確かその色が全部撲滅されたら、
うん、
黒のワクチン作った状態で盤面上の黒が全部取り除かれたらもうそこ黒には置かれなくなるとか、そんな感じじゃなかったかな、もう一切黒がめくられても黒には置かれないから、
うん、
超安全地帯、
うん、でもそれでもまだ脅威はあるってことは、
まあ、
残ってる限りあるってことはワクチン作っても安心ができないよね、
まあ、まあ完全な安心じゃない、
うん、
けどなんかまあ寄り道がてらじゃあここ全部消しときますわみたいな感じにできるからだいぶ楽になる、
うん
うん、で俺らはそのプレイした時って結構赤と黒に偏ってたウイルスじゃんが、
うんうん、
偏ってたのね、まあ、それがラッキーだったんだけど、
うん、
だから衛生兵と検疫官が赤と黒の方を飛び回って、
うん、
でその間に最初に確か最初に何色作ったんだっけ、最初に黒を作ったのか、うん、黒のウイルスを作ることに成功したんです、それ、
うん、
そうしてる間に、
うん、
でその後赤のも作ることに成功して、
うん、
で残りは青と黄色だみたいな感じになってなったんだけど、
うん、
青と黄色を持ってる人は一人に集中してた、
うん、
今思えばその辺からちょっとやばかったのかもしれないけど、で手札持ってる上限があるから、
うん、
7枚しか持てないの手札、
うん、
でも5枚使うじゃん、そのウイルスのワクチン作るのに、
うん、
みたいになって、あの、ね、青は作ることに成功したんですよ、
うん、
最後の最後で、
うん、
あと黄色だってなったんだけど、黄色1枚足りなくて作れない状態で時間切れになって思
って、もっとお前が他の人に受け渡す能力を生かして、
うわー、しまったな、
手札の偏りをなくすべきだったな、
そうね、
うん、
なんかね俺の手札あんま良くなかったんだよ、
ああそっか、お前がまず良くないと話にならないから、
俺の手札がもう良くなくて、
うん、
なんかあんまサポートできなかったかもしれない、
うーん、
まあでもそういうなんつうの、あそこもうちょっとできたかもなポイントがちょくちょく出るから、うん、もう一回やろうって言いたくなる、
うんうん、
し毎回ウイルスの動きが違ったりするから、
うん、
今回は赤にすげえ攻撃が来たのね、
うん、
ウイルスの攻撃が、
アジアやべえって
なった、アジアやべえってなったんだけどホーチミンやべえみたいな感じだったんだけど、 また次やったら今度はヨーロッパがやべえとか、うん、まんべんなくやべえとか、
うん、
なんかいろいろあると思う、
うん、
から何回でもできる、
うん、
あと職業が毎回ランダム、
うん、
なんかねいっぱいあるの。で拡張セットも出てて、
うんうん、
職業ね、なんか10何種類あると思って確か、
うんうん、
で難しい職業、その上級者向けのとかもあるから、
うんうん、
そこをね、上手い人はそこからランダムで引いたりするんでしょ
う
ね、
うんうん、
俺らは初心者多かったから、とりあえず ASA 兵は必ず入るようにして、
うんうん、
初心者は ASA 兵は多分必須だと思うので、
うんうん
うん、まず ASA 兵は確定して、残り3枚をなんか初心者向けっぽいカードからシャッフルして3枚引いたの、
うんうん、
でやりました。
なるほどね。
はい、
でもそれだけ。そのゲームごとに いろんな展開が用意されてるゲームなのに、ギリギリで負けるとかギリギリで勝てるように
作られてるところが
すごい。
それがすごくて、
う
ん、結構複雑なの、
うん、
自分の手番4アクションつったじゃん、
うん、
4アクションってだけで結構組み合わせ無限大になるでしょ、
そう、
しかもできるアクション8種類ぐらいあるの、
うん、
普通に駒を移動させる、
うん、
その隣接してる駒が線で都市が線でつながってるのが隣接してると、うん、でそこに1マス動かすのに1アクション、
うん、
で1個キューブ取るのに1アクション、
うん、
で手札を捨ててその都市に飛ぶのに1アクション、
うん、
あとはその都市に止まってる都市のカード、
うん、
例えばサンパウロに サンパウロに自分がいてサンパウロのカードを捨てるとどこにでもワープできる、
うん、
サンパウロってあったっけ、まあ、ちょっと都市の名前結構適当に言ってるんで、もしかしたらない都市の名前言ってるかもしれないんで気をつけてください、
うん、
それでも1アクション、
うん、
で受け渡しさっきと同じ場所にいたら1アクション、
うん、
とか基地局建てるのにも1アクション、
うん、
今何個言った？6個か7個言った？まあそんな感じよ、
うん、
結構できる組み合わせ多いじゃん、
うん、
まあだから多分こんぐらい多いからこそ、
うん、
なんていうの、協力しがいがあるというか、
うん、
こう基地局立てんのもあれなんじゃねとか、
うんうんうん、
まあ、これでこうした方がいいんじゃねみたいなのを言えるっていうか、
うんうん、
って感じかな、
うん、あとパンデミックっていうとパッと思いつく問題が、
うん、
奉行者問題、奉行問題
ね、よく言われがち、
うん、
奉行問題、俺の感覚だとこの間遊んだ時は大丈夫だったような気するけど、
うんうん、
で俺も出過ぎず、なんていうの、一応気をつけてはいるよ、
うんうん、
言い過ぎもダメだし、
うんうん、
言わなすぎもダメだから、
うん、
適度な感じで言おうっていう、
うんうん、
っていうのと、まあ、あと大枠の方針はちょいちょい要所要所で確認していこうというか、
うんうん、
っていう意識はしてるけど、まあこいつうぜえなって思われてるかもしれないけど、うんうん、それはちょっと確認しようがないよね、
うんうん、なるほど、まあ空気さえ読めれば、
うん、
そんな怒るもんでもないと、
まあ許容範囲だと信じてるよ、
うん、まあ上級者とかマジで勝ちに行く時とかになると熱くなってそういうシチュエーションになるかもしれない。
そうそうそう、あ、だからそうだ、そういうのもあるから俺最初に結構確認すんだよ、うん、これやったことありますって、
うんうん、
とか、あとなんつうなんつう、そいつがどのぐらいこのパンデミックに対しての意識の高さというかさ、
うんうん、
ものがあるかを最初に聞いておくと、
うん、
まあ、事故が起きづらいっていう、
うんうん、
今回は全員初心者って言ってたから、
うんうん、
なんか奉行するほどのことはないじゃん、初心者なわけだから、
そうそうそう、
だから俺が出過ぎないように気をつけようってのと、
うん、
その大枠を確認して置いてかれないように、話に置いてかれる人が出ないようにっていうのを気をつけようって思ったんだけど、
うんうん、
でも俺以外の3人もパンデミックは初心者だけどボードゲーム自体はちょいちょいやってる勢だったから、なんて全く話についていけないみたいな感じでもなくて、最初のルール説明してる時とかにこれってこうなる時ってどうなるんですかみたいな質問とかをしてくれるわけ、最初にね、ルール説明、そのルール説明がこいつはボードゲーム分かってる質問だなって感じの質問だったし、あ、全然大丈夫だな今回って感じではあった。まあ俺一応スタッフなんでね、
まあね、
はい、あのスタッフ側なんでちょっとマジプロ意識出してやらないかなみたいな、
うん、
このラジオみたいにぼんやりざっくりな感じでやってはいけないと思って、
はい、
ちょっとね真面目モードでやりましたよさすがに、
はい、
っていう感じ。
あとちょっと気になったのがこのルールだとさ、
うん、
拡張ルールかなんかで正体隠匿入れたくならない、
うん、 鋭い、うん、あのね拡張は俺やったことないんですけど、うん、パンデミック自体はまず 10回ぐらいかなやったこと、うん、拡張にはどうやら、うん、そのウイルスを操る役職みたいのがいるらしい
です、
う
ん、多分いるよね。しかも周りにはバレないみたいな。
あそこわかんないけど、拡張だと、うん、なんか紫のウイルスが追加されて5色目とか、うん、まああと役職がもうちょっと複雑なやつが増えたりとかがあるらしいです、うんうん。そうだ俺ね確かに初心者相手にパンデミック布教するみたいなことはちょいちょいやるんですが、うん、拡張はやってないですね。うーん、人に教えてると自分が深掘りするのが後回しになりがち問題があるんですよ。やりたいな、そういうのもやりたい。
初代にとか入ったらそれはそれで熱そうだなと思って、うん、みんなで協力してって、突如あるウイルスが増えたところで
バカみたいな。
一つのウイルスを蔓延させてある都市を潰したりしたら、なんかそいつの一人勝ちみたいになるみたいな。
ああなるほどね、うん、まとめ難しそうだけど。でね、新版が出たの、うん、てか新版で遊んだんだけどさ、うん、今回は
新版は拡張セットとかいうわけじゃなく、
じゃなくてなんかねコンポーネントがさらにスタイリッシュになってるというか、あのウイルスのコマが前は木のコマだったのね、うん、赤とか青とかに塗られてる、うん、それがなんか透明なプラス
チック
製みたいな感じのキューブ、うん、5ミリ5ミリ四方ぐらいのキューブ、うん、それがシャーレに入ってる。
おしゃれ。
そうで、
おしゃれ、
おしゃれで、そのシャーレの蓋のとこに、うん、なんていうの、あのバイオテロ的なマーク、プルトニウム的なマーク、うん、なんかありがちじゃん、はいはいはい、危険みたいな
バイオハザードマークね、
マーク、そうそうそう、うん、あれあれ貼ってある。そうおしゃれでしょ、
おしゃれ、
ね、でなんか世界地図も前はなんていうのかな、油絵みたいな感じの、うんうん、ベタっとした感じの世界地図な感じだったんだけど、うん、なんかもうちょっとスタイリッシュというか SF 風というかになっていたような気がする。
ちなみにパンデミックのセットって1個いくらくらいだ、
いくらだっけな、あれ
物自体は
4,000円だったような気がするが、いくらかな、どっか書いてあるかな。
4,000円だったら割と安い方じゃない、このくらいの重さのゲームで言えば。
うん、売れてるからかな。うん、
今お店行ったらどこにでもいたよね、パンデミック。
パンデミックはね協力ゲームの、うん、って言ったら真っ先に上がるからね、うん、超有名鉄板ゲームだね、うん、これだから初心者向けの、初心者向けゲーム界のメインディッシュに持ってこいって感じ。うん、協力ゲーだし、
うん、最後協力ゲーで締めるっていうね、丸田さんの教えにのっとって、
まあ、最後にやるかは別にしてメインディッシュにはできる、うん、まあ、最後にやってもいいと思うけど、うんうんうん、完全なボードゲーム初心者だったらこの前に1個軽いノイとか挟みたいけど、うんうん、3,000 円ぐらいかな、
はい、安っ。
あ、これタイムセールとか、でも新品販売価格3,180円とか
じゃ、これはいいね、
売れてるからかな、うん、
需要があるから供給もね、コストよくできるのね、
そうだと思う、うん、でなんか拡張も新版に対しての拡張とかいう感じ、うん、なんかちょっとね、まあ、そこ気をつけてって書いてある
。ああなるほどね、コンポーネントが違うと。
そう、アートワークとか買い替わりました、うん、プレイ人数は2から4人、うん、プレイ時間は約45分、対象年齢は13歳以上、うん、ゲームデザインはマット・リーコックさんです、うん、って書いてある、はい、これはね一貫一台あっていいんじゃない、うんうん、って思います、はい、
そんな感じですか。
でも俺持ってない気づいちゃった、うん、持ってないです。これでも買わなきゃいかんよ、うん、
でもこれこそさいっぱいあるからさ、こじきリスト入れやすいんじゃないの。
確かに、うん、確かに入ってると思う、うん、入ってると思うけど、3000円をポチるってさ、うん、俺だったらしないよ。
まあでも入れといてね、
一応入れてる、すげえ金持ちが。
次はあれだよ、自分で買うときはその欲しいものリストが外して、
そうそうそうそう、
これダブったらやばいからね
あまあね、うん、いやもうまあパンデミックダブったら、でもパンデミックだったらいくらダブってもいいっちゃいいけど、まあそこは気をつけます、うん、
はい、そんな感じですか、パンデミックの話、
うん、はい、
後半の話ですよ、
はい、
ついに僕がギャルレイバイス飯塚由衣の話をします。
なんか前名前間違ってなかった
っけ。そう間違ってた、飯島由衣って言った、最初に飯島由衣って言っちゃったから、なんか自分でも飯島由衣と勘違いしてずっと喋ってたね、
はい、
はい、で、うん、いろいろ調べたんですあれから、
はい、
だけどなんか調べれば調べるほど全然情報がまとまらず、
うん、
で調べ続けてるうちに、なんかギャル霊媒師ってものに新鮮味がなくなって、
うん、
果たしてこの話面白いのかってなんか
それ
自分の疑惑が出てきて、
そうあれだ、ゲーム作ってるとだんだん自分の作ってるゲームが面白いか分かんなくなってきちゃうパターンな、
うん、だからなんかだんだんそんな面白い話でもないような気がしてたから、うん、あんまり期待しないで聞いてください
俺ね意識高すぎるこの話に対してなんか次の収録何の話するのって聞いたらさ、うん、これとこれっつって、あれギャラリー会社の話しないの、えごめんあれちょっとさもうちょっと俺の中で練り上げてから喋りたいってそんな気、うん、こんな意識高いの、
練り上げる たびにさ、うん、なんか面白みがなくなってくからさ、じゃもっと練って面白くしないとってどんどん掘り下げていくとどんどん面白くなくなってくみたいだね、
でしょ、
うん、
最初にさこれ調べてからまた喋るわっていう話聞いてから 2,3 週間経ってるよね、うん、その間あれ悩み
になる、本当何かね不思議、やっぱねギャル霊媒師だけあって何かお金と力が働いてしか思えないほど、うん、まとめるのが難しいのギャル霊媒師、
なるほど教えてほしいです、
まず前回のおさらいたらね、
はい、
まあ、僕の友達が手相を見に行ったと、
なあ
そこだね、占い方にで手相を見てもらったんだけど大して面白い話もなく、
うん、
なかったんだが、
うん、
お店に入る前に、うん、その占い師を選べると、
うん、
で選べるいろんな人のポスターとか写真とか見てる中に一、うん、人超気になる、うん、ギャル霊媒師飯塚由衣って、
うん、
特技霊視タロットって書いてある人がいてこれ超気になるけど、うん、ちょっと手相見たいからってパスしたんだけど、
うんう
ん、終わった後にちょっと気になったから調べてみたら、
うん、
思いの中面白そうだったとか、
はい、
ギャル霊媒師ただもんじゃねえってことに気づいていろいろ調べました、
はい、っていうのが前回までの
ギャル霊媒師飯塚由衣ね
のあらすじね、
はい、
はい、
で、
はい、
で調べてみると、
うん、
結構有名人で、うん、テレビ出演もちょいちょいしてると、
ふ
すまとか
ふすま
ふすまふすまにも出てたらしい、
キャッチーだしな、
うん、
確かに
はで今でももう予約も埋まるみたいで出勤しますから、うん、なんか見てもらいたい人は予約してねみたいなことがやると、
うん、
結構すぐ埋まるみたいだし、
うん、
あとそのネットの本人のブログもやってるし、
うん、
レポート記事なんかもあります。
レポートとは
なんていうんだろうな、レポートサイトがあるじゃん、なんかどこどこに行ってみたみたいな感じ、
あー体験レポート
とか、そうそうそう、あと雑誌のなんか取材の内容をなんかネットでも公開してるみたいなとか、
うんうんうん、
であと本人自身も雑誌で記事も書いてるらしいです。
何
の記事まではちょっと行き当たらなかったんだけど、
うんうん、
で果てはアプリもあるので、
アプリ、
うん、まずギャル霊媒師飯塚由衣で調べると、うん、出てくるのが本人のブログ、
うん、
あと何かのレポート記事、
うん、
でもう一つが大体そのブログとかレポート記事からリンクが貼られてるのが、
うん、
ギャル霊媒師飯塚由衣のアプリを使うんですよ。どんなアプリかって調べてみたんだけど、
うん、
まあ、なんか会員登録があって、
うん、
ちょっとめんどくさそうなんで実際にやってないんだけど、
うん、
パッと見た感じ、
うん、
その占い師に見てもらうときにさ、
うん、
その相談者がしがちな質問があるじゃん、
うん、
実は仕事が悩んでてとか、
うん、
恋人がとか、うん、浮気がとか、うん、そういういかにもありそうな質問のテンプレートがバーっていっぱい並んでて、
うん、
そこのリンクを踏むと、
うん、
その相談者の本人の名前と生年月日から、
うん、
それに対するいい感じの回答が返ってくるよってアプリ、うん、自動占いアプリが
自動占いアプリ、
うん、
よくある質問の祈願でみたいなもん、
そうそうそうそうそうそう、
はあ、
はそんなのがありました。
はい、
でまあいろいろそのギャル霊媒師飯塚由衣にを調べてて、情報のソースとして一番面白かったのが、まあ、本人のブログなのね。まず本人のブログでの内容なんだけど、
うん、
本人は27歳のギャルなんですよ。僕と同い年なんですよ。
あれ
実は
マジか、
うん、 で見てみると、はい、その霊媒師のブログとかってありがちなのか、はい、なんかありがたいこの言葉とかその占いなんだろう、例えばその生年月日何々の人は何々級に属しているので何とかとか難しいこと言いがちで、
級って何、
なんかさあったじゃん、占星術的な金星人の何とか級、
あ級ってどういう字、
あの宮、
あ宮ね、
うん、
はいはいはい、
そういうのありがちじゃんすか、
はい、
だけどなんかそういうなんだろうな、説教臭いものじゃなくて本当にブログなの、
うん、
アメブロなの、
アメブロで芸能人こう私の、
う
ん、
そうそうそう、でそこのブログが、
うん、
まあギャルとしてのブログと霊媒師としてのブログの両面を持ち合わせて、
うん、
でこれがまあさ、まあ面白いポイントが、
うん、
結構普通に自分の日常を書いてるの、
もう例えば、
うん、例えばアナ雪のクッション作ったよ
すごい、
アナ雪のクッションカバー、
うん、
まあなんかプリントしてある布とか買ってきてそれでクッションカバー作ったよとかそれだけとか、
うん、
あとこんな日はってブログのタイトルで中見ると、
うん、
まずアユの何々の曲を聴き、
うん、
次に高田久美の何々を聴き、最後はアップテンポの3代目の何々の曲でそうジェンソースラドを作って締めるって今日も一日頑張ろうとか言った
ら、うん、すごい混雑、
ただのブログみたいな感じ、
ギャルブログだ
の、あとまあ食べ物の写真とかね、フードポルノとかね、
え
食べ物の写真とか、
フードポルノ
知らない、そのなんか食べ物の写真をブログに載せてるのがフードポルノだっつって、
ポルノ
って言うんだけど、まあそれは置いといて、まあ食べ物の写真とかさ、ギャルとかブログに載せがちじゃん、
いやあのね、ポルノイコール下ネタみたいなね、うん、先入観がある自分に今ね、うん、衝撃を受けた、ポルノって別にポルノっていう言葉自体には特に絞れた良さなかったね、う
ん、はい、
って思いました。
とかまあただのギャルの日常もあるんだよ、
うん、
あと内容的には結構本人不健康らしくて、
不健康、
うん、体が悪いらしくて、
うん、
最近病院に行ったら50歳まで生きられるかどうからしいのにっていうのがなんか糖尿病らしくて、
うん、
でしかも自分の彼氏も糖尿病で、
うん、
なんかそれに対するなんかその闘病日記的なことも書かれてると、
うん、
ちなみになんかね彼氏もちょこちょこ出てくるんだけどブログ内に、うん、普通にモザイクもなしの顔出しなのね
マジで結婚してんの、
結婚してないけど婚約者って建前らしい、でなんかその本人も体調悪いから、
うん、
予約してもなんか本人の体調不良で占い見てもらえないことも多いらしいです、
はあ、
なんで結構レアの存在なんですよ、
はあ、
でまあそれだけだったらただのギャルのブログを見てるだけなんだけど、
糖尿病のギャルじゃねえかよ
そうギャル糖尿病霊媒師飯塚由衣なんですけど、
はい、
でもやっぱこのブログの基本はちょこちょこ霊媒師ネタが入ってくる、
ちょこちょこ真面目なことも言うと、
真面目っていうか
真面目じゃない、
面白いところが、うん、その日常の中に霊媒師ネタが入ってくるから、
う
ん、なんかね霊媒師のブログを見てるっていうよりはなんか霊能力のあるギャルのブログを見てる、
うん、なるほど
気持ちになるの、
はい、
例えばね、うん、面白かったのが、うん、なんかちょっと今日やばいっつって
タイトル、
うん、で、うん、詳細は次書きますって感じのすぐ終わって、うん、次来たブログが、うん、なんかその日、うん、霊感がさわえ渡りすぎて、
うん、
覚醒状態から抜け出せなくなったらしくて、
うんうん、
なんか街を歩いてたら、うん、なんかおば知り合いのおばさんがいて、うん、挨拶したら、うん、挨拶した瞬間にそのおばさんが消えて、
うん、
実はそのおばさんの一霊だったとか、
お
街を歩いてたら足だけが目の前を歩いてたとか、
うん、
なんかそういう霊感がさえ渡りすぎて、
うん、
そういうのがなんか見えないのを止めることができなくなる時があるらしくて、
力を制御できないって、
そうそうそうそう、それでちょっと昨日はマジヤバくて疲れたとか、あとネットで買ったプーさんのぬいぐるみが届いたんだけど、
うん、
めちゃめちゃボロボロな上に、うん、なんか何かに取り憑かれてたらしくて、
プーさんが、
うん、ネットで買ったプーさんのぬいぐるみがやばいって言って、
うん、
で彼氏も一目見たらこれやばいから捨てようぜって言ったんだけど、
うん、
とりあえず何とかしてみるわっつって、
うん、
コインランドリーで洗って、
うん、
お払いしたら、うん、なんか良くなったから、
うん、
ちょっと自分の家を守る役目を与えて、うん、今でも置いてありますとか結構日常のことが書いてあるんですよ、
うん、
まあ、かと思えばなんかその、うん、パワーストーンで数珠作ったとか、
う
お札作ったとか販売するんでみんな買ってねとかそういう商売もしてくるんだけど、うん、油断ならないんですけど、
うん、油断ならない
ってなんでそう油断ならない感じがするんだよ。なんかおっと今回お札かっていかにもギャルって感じのなんかキラキラした紙だぜとか
なるほどね、
ジュースってなんかちょこちょこドキンっぽいアクセサリーが間に挟んであって、うん、なんか雑誌の後ろに売ってそうだぜとかありがちなんですけど、うんでまあそんな感じのブログなんですよ。だから、うん、霊媒師ネタを本気で集めようとしたんだけど、うん、この中から霊媒師ネタを救うのが結構難しく片っ端から見る必要があったの。
はいはい。
だから片っ端から見てるとギャル霊媒師飯塚結衣の情報に頭が溢れすぎて、うん、どんどんまとめて何から紹介したらいいんだよこの人って。
なるほど、うん、
ギャルだし糖尿病だし彼氏が出てくるし販売もしてくるし
、うん、なるほどね。
まさかこのブログタイトルで霊媒師で来ると思わなかったとかザラになるし。
なるほど、
うん、で本人のことを、うん、それで分かった本人のことをもっと詳しく説明すると、
うん、
本人はもともと109のカリスマ店員だったらしいんですよ。
うーん
なんですけど、
うん、
なんかある日、うん、なんか自分に悪霊がついてることに気づいたらしくて、
うん、
やべえからちょっとこれなんか住職さんを勧めてもらってその人のお祓いしてもらったんだって、
うん、
そしたらその住職さんがあんたただ者じゃねえだろってことに言われて、
うん、
実は自分の祖母が昔霊媒してみたいな話をしたら、
うん、
ちょっと君霊媒師マジ向いてるからなった方がいいよっつって、
うん、
霊媒師になったらしいの。
えっと待って祖母が霊媒師なのそもそも。
そうこれもちょっと後で説明する、
ね、
で自分の実家は居酒屋をやってるらしくて、
うん、
でそこでその霊媒師の仕事したりとか掛け持ちで109の店員をやってたんだけど、
うん、
まあそこで109で店員やってる時にあの人なんか霊媒師もやってるらしいよって感じで噂になって、
うん、
そっからあじゃあもう自分霊媒師向いてるから本業でやろうっつって、うん、渋谷にある占いの館っていうその霊媒師たちとか占い師たちが集まってるところがあるんだけど、うん、そこで本業を開店することになった。
へ
え。で、
うん
正直彼女のブログの中で俺がトップに面白い記事があって、
うん、
その中でそのさっきそのさ自分の祖母が霊媒師だって言ったじゃん、
うん、
その祖母ひいおばあちゃんが初代霊媒師で、
うん、
2代目がその、飯塚結衣さんのおばあちゃんにあたる祖母が2代目霊媒師で、
うん、
3代目がお母さんを飛ばしてその飯塚結衣さんが3代目霊媒師なのね、
うん、
でその初代霊媒師のひいおばあちゃんがどうやって霊媒師に覚醒したかっていう話を
がブログに書いて
ある。ブログに書いてある初代霊媒師のひいおばあちゃんが霊媒師になるまでの話っていう記事があって、
はいはい、
それが面白いの、
うん、
なんかそのもともとその彼女なんかハーフなんかクォーターなんか分かんないんだけどもともとそのひいおばあちゃんフィリピン人らしいよね。
ひいおばあちゃんはフィリピン人、
うん、でその日フィリピン人のおばあちゃんのローラさんってんだけど、
うん、
ローラさんがフィリピンにいた時、うん、なんか毎日山に行ってたらしいのね、
うん、
なんか毎日山に行ってて、
うん、
でその、飯塚さんのお母さんにあたる、
うん、
その時はその孫だよね、
うん、
ローラさんの、
うん、
だからいつもどこ行ってんのって言ったら山に行ってるのって近所の山に行って何やってんのって言ったら山に友達がいるからいつもなんか遊びに行ってお話ししたりとか食事をご馳走になったりとかしてんだよっつって、
うん、
いいなって言ってたよ、うん、でそのおばあちゃんに当たる人、
うん、
孫のそのちょっとややこしいんだけど飯塚結衣さんのお母さんが子供の頃、
うん、
そのお母さんになんかおばあちゃんいつも山に行ってるみたいだよっつって私も行きたいんだけどっつったら、
うん
あそれ本当って言って、
うん、
でお母さんがそこで怒って、
うん、
あの山はね昔、うん、その兵隊さんとかが、
うん、
お墓にしてて山で、
うん、
いっぱい亡くなってる人が埋められてる穴だと、
うん、
山だと、
うん、
だからそのとこに行かしちゃいけないよって言って、
うん、
ひいおばあちゃんなんか問い詰めたら、うん、いやでもあの人たちいい人たちだしみたいな、
うん、
幽霊ってことはぶっちゃけ気づいてたけど、
うん、
いい人たちだから大丈夫大丈夫って言って、
うん
そんなこんなでそのひいおばあちゃんを山に通い続けてたんだけど、
うん、
ある日なんかその町でなんか悪霊に取り憑かれてる女の人を助けてあげて、
うん、
で助けてあげる時になんかその悪霊に対して私にはその山にいっぱい友達がいるからあんたが怖くないよって言って追い払ったエピソードから有名になって、
うん、
そのひいおばあちゃんがいろんな人からその私も助けてくれ私も助けてくれって言って言うようになって て、うん、霊媒師に覚醒したらしいです。
その対峙の方法がヤンキーやん
そうそうそうそう、
まあ、言いつけるぞっつってね俺のバッグにはあれついてんだぞ
そうそうそうそう、まあでももともとこういうのが見えたらしいから霊感強かったと、そんな経緯で霊媒師になった話とかをちょこちょこ挟んでくるのね。
はあ、なるほど、
はい、ちょっと一気に負けしたぞ、もう疲れたんだけど、
うん、
なんかねだんだんね最初見た時はクッソ面白かったんだけど、うん、何回も見てるうちになんか俺の中でギャル霊媒師の認識が自然になっちゃって、今こうして話しててもあんまり面白い話にならないんだけど、
いや結構面白い、
面白い、
面白い、面白い、
これも3編にわたってて、でこの人雑誌の記事も書いてるせいか、うん、すげえ読ませてくんの、
あーうまいと、うん、書き方、
書き方がうまい、
ああ
だって今の話でもさ俺がざっくり全部バーって言っちゃったけど、ああ3編にわたってんのね、
これがね引っ張ってくるわけだ、
引っ張ってくる、
ああ、
ね、話の内容的にはおばあちゃんが山に行ってることを知ってて、お母さんに話すじゃん、うん、話した後にお母さんが怒って、うん、あの山はね続くってやってる
のやべえやべえああ、
うん、
なるほど、
うん、
それな、
ちょっとああ俺もこんな風に言うつもりだったんだけど、ちょっと今頭の中の情報を口にバーって
喋っちゃった
からダメだったな。結構読ませてくるブログ内容なので、
いかに言わないかっていうね、
そうそうそうそう、
俺そういう意味ダメだな、
はい、もうなんかわけわからなくちゃった。そう、なんかギャル霊媒師について調べてるとね、頭がぼんやりしてきて話がまとまらないから何かの力が働いてるしかだんだん覚えなくなって
き
て、で、俺の中でもなんでこれを最初にこんなに面白いんだろうって思ったのか、なんかこう客観的に分析してみたところ、俺もやっぱオカルト話好きだから、そのトウモロコシの回とか、あとその怪談系のなんだろう YouTube で聞けるさ怪談、例えばその昔のなんだっけあの稲川淳二の怪談とかいっぱい聞いてたんだけど、特にこの飯塚悠さんのような惹かれたのよ、なんでこんな面白いのかなと思って皆さんに分析した結果、今まで俺が聞いてきた怪談って都市伝説に過ぎないのよ。赤の他人が自分の体験談とか、
そうか、
他人の他人から聞いた話を紹介してるしかないのよ。
こうだったらしいっすよってことか、う
ん、で飯塚悠さんのブログの場合は、まず基本的に飯塚悠さんの体験談なのよ。なんか私なんかブログの紹介文に、紹介文というか記事になんか鈴の写真が載ってるのがあって、これがカグラ鈴って言って、私が持ってるのはちっちゃいやつって言って、これはなんかお祓いの時よく使うんだけど、ギャル言葉でね、基本的に絵文字が入ってるのね、
はいはい、わーって、
うん、そうそうそうそう、
私わーってやつ、
そうそうそうそう、まあ鈴はねってお祓いの時よく使う道具でって、昔からその魔を払う力があるって言われてるんだよっつって、今日も2人くらいこれ必要なお客さんが来て大変だったって書いてあるって。なんかそういうのを第一人者として発信してるし、
なるほどね、
あと一番の魅力は会おうと思えば結構簡単に会える
なるほど、
だからある意味俺にとってこれ都市伝説ちょっと上のグレードなのよ。
ああ身近、
ネットが普及したせいでさ、階段とかも身近に、身近っていうか気軽に見れるようになったんだけどさ、昔とかってめったに聞けるもんでもなかったじゃん、でネットで見てるとさ、やっぱり誰が言ったか分かんないし、根拠がないのがまあ当然じゃん、まあ飯塚悠さんの話も根拠っていうか証明はできないんだけど、言って本人が言ってるのが本当かどうかは、だけど少なくとも言ってる本人に会えるってところにすげえ魅力を感じた。
そうな、気づいた。
何を。
いやもうネット時代になったからこそ、直接会う価値が相当上がってるっていう。
そう、それあるね。
ボードゲームももうそれだなって思う。よく聞かれるんだよ俺、ボードゲームなんで今ボードゲームなのみたいなこと聞かれがちなんだけど、
確かに
大きく2つあると思っていて、まずこの SNS が発達してさ、あの好きなこととかでつながりやすくなった、ボードゲーム好きとかすぐつながれるし、同じ趣味とかの人も集まれるし、あとその同窓会とかもしやすいというかさ、もうみんな Facebook とか同級生とかつながったりしてるからさ、中学生の同級生とか高校の時の同級生とかもすぐ会えるし、なんなら今何してるかとかもちょいちょい分かるし、なんとなくさ、でまあ会いやすくなったっていうのが一個、もう一個がそうやってなんかネットでコミュニケーションが簡単にできるからこそ直接会う価値上がってるよねって、 これがでかいですね、
うん、
だその都市伝説もその身近感が強いってことでしょ、
うん、
それがいいってことで
しょ、そう、
そういうことやな、うん、そこ大事だよね、
うん、なので、
うん、
会いに行こう、
会いに行くか、
会いに行こう、だから、
うん、
もうここで予告をして逃げ場をなくしたいんだけど、
うん、
野田国さんを飯塚理事さんに霊視してもらおう、
行くか、
うん、で
も行く、今日行く、
いやあのね、うん、予約埋まってんだよ、
あ、なるほど、
でブログで大体その行き着いて出勤するので予約お願いしますってのが来るから、
うん、
それを見つけ次第、
うん、
予約して、
そんなに埋まってんの、
いやなんかね出勤日がまず少ないらしい、
あ、
月にもしかしたら 2,3 回くらい、
あ、
だから、
うん、
それでちょっと予約して確実に行こう、
分かった、
うん、
それで予約はやってくれるの、それ
でやる、本人にメールするだけでいいらしいから、
じゃあ佐々木はメールしよう、しよう、でもその日俺がいてるかも分かんないから、
まず
一応聞いてね、
毎日僕は飯塚理事さんのアメブロをチェックして予約開始しますって言われたら、うん、まず野田国に連絡取って、
うん、
OK もらえたら予約する、
うん、
もうね、金も俺が払う、
分かった、
うん、
いくら、
20分3000円とか、
20分で終わるの、
うん、20分で終わる、レシしてもらおう、
10分3000円、
うん、
パンデミック買えるじゃん、
あのね、あ、でもね、占い師としては安い方だと思う、渋谷の占いの館とか行くとね4000円とか取られるのがザラだから、ちょっと安いから
20分で、
うん、
20分で4000円も取れ
ん
の、
うん、だからマッサージも高いんだよ、
はあ、
でもレシしてもらおう、今の野田国が多分一番今レシして面白い人だから、
確かに、
うん、
なんて俺のことをなんと見るか、
うん、
今の俺を、
うん、
なるほどね、
はい、
確かに俺も占いでちょっと気になってるからな、
うん、
なんか人間観察を極めた占いになるんじゃねえかと思ってるからさ俺、
そうだからある意味オカルトの部分をお前は信じてないわけでしょ、
そう、
うん、
そうそうそう、
そういうところ も面白いから一緒に見てもらおう、もう
まあ信じてない、
うん、
信じてないけど、だから なんかエンターテインメントだと思ってる、
うんうんうん、
占いとか、
うん、
その怖い話とかジンクスとか、
うん、
って感じかな、
うん、
だからそれを体験することによって、
うん、
ちょっとそこにね確信に近づけそうな気が、
はい、
って感じ、
俺自身はね、うん、俺も自身もその信じてるか疑ってるかで言うと、
うん、
信じてないんだけど、
うん、
飯塚理事さんのまとめ見ててまとめてるうちに、
うん、
あまりなんか、ね、ただ単にネタとして取り上げるんだったら、
うん、
簡単にまとまるはずなのに、
うん、
この人の場合なんかその霊媒と生活があまりにも密接しすぎてて、
うん、
なんかただものじゃねえ感も感じつつあるのよ、
はいはいはい、
だからちょっと本人に会って確認したいな感はある、う
ん、
少なくとも本人自身は、
うん、
自分が霊媒師ということに疑いを持ってないように感じるの、
うん、
勘違いかどうか置いといてね、
うん、
なんで練習してもらおう、
してもらおうか、
うん、
これで俺の人生大きく変わるかもしれない、
変わるかもしれない、
知る由もなかった、
うん、
その時、
はい、
はい、じゃあやるかそれを、
はい、こんな感じで
交互期待、
交互期待、
まだ俺どんな人か知らないからな、全然今聞いた情報しか知らないから、
うん、
終わります、
うん、終わろう、本当消費できてよかった、うん、もうこれ以上ギャルレバイシーを調べること続けてたら俺の精神が崩壊する、
崩壊するはい、わかりました、じゃあ終わりましょう、
終わりましょう、
告知か、
告知、審査ブログでやっています、グーグル検索でモテゲーって入れると大体上の方に出るのでそちらから聞いてください、ポッドキャストで配信しています、ポッドキャストのアプリをスマホに落としてモテゲーで調べていただければ出てくるのでお気に入り登録にして聞くと便利です、ツイッターもやっています、ツイッターで、モテゲーで検索するとキルノバックにドット絵の僕らのアイコンが出てくるのでそちらをフォローしていただけると幸いです、ニコニコにも、はい、転載してますが、まあ、最近更新してないし特に見る必要はないと思います、以上、
はい、
あと古事記リストも公開しています、
合法古事記リスト、安全古事記リスト、
危険じゃない
危険
いや、わかんないけど、まあモテラジとかも大丈夫でしょっていう話をしてたからね、
はい、
うん、
パンデミック入れとかなきゃ、
入れてなかったの、
多分入ってると思うけど、
うん、
まあ後で見てみ
て、はい、
はい、
以上
さあ、
はい、
モテゲー男子教室でした、生徒1の野田国でした、
生徒2の佐々木でした、
さよなら。